それでは第一コリントの12章ですね、28節を読みたいと思います。聖霊シリーズですね、今日は教える賜物、教える賜物を見ていきたいと思います。第一コリントの12章の28節、そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、威厳を語る者なのですと。教師と教えるということですね。で、ローマの12章の7節にも、この書いてありますけれども、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさいとあります。でエペソの4章で教会を指導する賜物の中にある人を牧師また教師としてお立てになったのです。教える賜物ですね。この教えるという言葉というのは、まあ、普通に私たちの普通の社会でもその今まで使っているわけですよね。教育ということで使っているわけなんです。で、まあ、そのためにですね、この教える賜物が、まあ、誤解されていくんですよね。で、まあ、その誤解の、まあ、一番大きいのはですね、この知識として与えられたものを伝えていくと、まあ、普通にこう私たちは学校とかで、まあ、考えるようなものとしてですね、この教える賜物、もうこの教会の中での賜物をこう考えてしまうわけなんですね。この経験によって学習によって知ったものを分かち合っていけば、まあ、その知識を得ることができるというのは人間の世界ではそうなんですけれども、教会では違います。この聖霊の賜物ではとしては違います。で、聖書の学びでさえがですね、そういった発想で、あ、分かったってこう喜んで終わってしまう、これが間違いなんですね。で、あ、これ分かったと言って、その知ったことを他の人たちに伝えて教えようとしていく。で、分かったということでクリスチャンらしく語って、クリスチャンらしく祈って、聖書を知っている者らしく語ることは可能なんですけれども、でそこでですね、この気づくのが、自分がなんかクリスチャンやってて空回りしてるなってこう感じてくるんですよ。知識としてはそのことを知っている、語っている、祈っているですね、けれども実質が伴ってないという、このことに直面するんですよね。で、聖霊の働きというのはいつも必ず人格に語りかけるものなんです。人格なんですね。神ご自身が御言葉を通してご自身が現れてくださって、私たちの心と魂また霊を揺さぶって、私たちが主イエス・キリストに応答し従っていくということが迫られるわけなんですですね。で、つまりキリストの似姿に変えられていく、キリストにあって成長して大人になっていく、そして教会が立て上げられていくんですね。教会が立て上げられていくための、これから詳しく話していきますね、この教えるというのは教会が立て上げられていくために必要な賜物なんですけれども、そこで、ね、教えを聞くという時に知識として、情報として分かったということではなく、今言っているように自分の心が探られ、そしてこの自分との戦いが始まり、そして神キリストに従うという応答が迫られて、そして、実践していくと、まあ、そういうことなんですね。で、教える方もですね、実は同じプロセスを通っていきます。その知識を持っているということと教えることっていうのはもう明らかに違うんですね。教えているものが福音を知らないっていう可能性ってあるんですよ。どうやってそれが可能になるか、教えてるとすぐ分かるんです。どうなるか、これね、パウロがね、ローマの2章の21節22節で指摘してるんですけども、どうして人を教えながら自分自身を教えないのですかってことですね。 だから知識、福音を知るって一体何かっていうと、教えてることを自分も教えて、でそこに自分が至っていないことを知り、そして自分自身も神の前に出て、罪人として神の前に出て、キリストの十字架によって罪許されるべきものなんだというところで、初めて福音を知っていることになるわけなんですね。けれども、もし教えているものが自分を教えることなくして教えていたら、本当に福音知らないままで教えること、情報だけを伝える、知識だけを伝えるということが可能になってしまうんです。で、教えるときですね、常に主から受けているものを分かち合っていくですね。第一コリントの11章の23節には、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのですと。ここがプロセスになって過程になります。主から受けていくという時間なんですね。あの、聖書の学びの準備というのは、主から受けるものを待っているという、そのもうそれが全部です。このもともと備わった才能ではなくてですね、本当に主が今何を語っておられますかということを、その何回も本文を読んだりですね、このコメンタリー、この仲介書を読んだりですね、またはある時には辞書でギリシャ語とかヘブル語を調べたりとかですね、そういう中でいろんなプロセスを通して、この主が今自分に何を語っておられるのか、そして今どういうことを神がここで語っておられようとしているのかということを、こう祈り心を持って準備をしていきます。で、これは本当に上から来る賜物なんですね。上から来るものであって、そのまま備わった才能ではないということなんですよ。で、語ろうとしても語ることができないという状態があります。で、例えばね、こう準備してて、私も情報としては全部知ってるんですよ。全部じゃないけどね、情報としては分かってるんですよ。だって今までも教えたことあるし、他のも全部知識としては、これは何かこういう意味なんだ、ああいう意味なんだっていうのは分かるんだけども、絶対これだとこれを話してはいけない、このまま話してはいけないっていうものを分かってるんですね。主が与えてくださらない限り語ることはできない。で、この何もできない、この上からの油注ぎがなければ出て、そして油注ぎが与えられるときに、上から語られるときに、そのまま流れ出ていく。で、これが、神からの賜物になります。ということですけれども、で次にですね、第二テモテの一章の11節を開いてみてください。第二テモテの一章の11節です。ですか。パウロがテモテに手紙を書いてますが、私は、まだいいですね、はい、私はこの福音のために宣教者、使徒、また教師として任命されたのですと、言っています。このパウロが自分のことをこう任命されたと、3つの、職務が書かれていますけれども、この宣教者って訳されているところは、いわゆる宣教師の宣教者っていうよりも、述べ伝える、宣伝の宣に伝えるは伝ですね、述べ伝えるものという意味ですね。述べ伝えるものですか。そして使徒というのは使わされているものという意味です。使わされているもの、そして教師はもちろん教えるものですね。で、パウロはだから教師でもあり、また宣教者でもあったと。で、ここから今からこの説明したいことは、 述べ伝えるということと教えるっていうことの違いです。述べ伝えるということと教えることの違いを説明したいと思います。述べ伝えるというのはそのまま宣言する、布告するですね。宣告とも言いますけれども、神の真理福音を語り告げるということですね。で、これがですね、はっきりと分かる場面というのは、路傍伝道ですね。この道端でこの神を福音を伝えるときには、それはもう神の言葉を、福音の言葉をそのまま宣言しているわけなんです。人は罪を犯し、神の栄誉を受けることができません。死んだ後に裁きを受けます。しかし主イエス・キリストがあなた方の罪のために死なれ、3日目によみがえられました。あなた方は罪を悔い改めて神に立ち返りなさい。そして主イエス・キリストを信じて罪を許してもらいなさい。で、これが述べ伝えることです。宣言をしている、この神の真理を伝えているんですね。そのまま宣言をしています。で、そのことによって聖霊によって聞いている人が罪の自覚が与えられて、悔い改めてイエス様を信じる信仰に至るように導くことが可能なんですね。これが述べ伝えるですね。で、教えるというのは神の知識の理解を与えていく、そしてイエス・キリストの知識と恵みによって成長することができる。だから信仰を持っていて、その信仰が養われる、成長していく。神の知識が増えていくことによって、その信仰が強まっていく。で、これが第2ペテロの3章の18節でこう書いてますが、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長をしなさいということなんです。ですから述べ伝えるという行為の中では、未信者の人が聞いて、益を得るという側面が強くあります。信者の人に対してもいいんですけれども、その特に未信者の人で、後者はですね、教えるということはすでに信仰を持っていて、そして信仰が養われていくという側面がかなり強いわけなんですね。違い分かりましたかね。で、私たちの教会ですと、御前礼拝はこの述べ伝える側面がやや強いですね。初めて来る人であっても聞いて応答をすることができるですね。で、午後の礼拝は一節ずつ教えていきます。その説明していきます。で、理解が与えられます。で、これは神の知識、また恵みによってこれ養われ成長していく、ということで、午後の礼拝というのはそういう面が、強く出てるんですね。ということで、教えることというのが教会が霊的に実質的に成長する不可欠な働きになります。先ほど少し引用したエペソの4章、牧師また教師をキリストがお立てになったというところで続けてみると、12節13節にこう書いてますが、生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです、ということで、教えること、成長をさせるときにもうなくてはならない、賜物になるわけです。で、教会における、大きな課題があります。で、それがですね、成長がずっとできていない人たちがいるという課題なんです。問題というかな。で、これはね、実際書かれてるんですよ。ヘブルの ヘブル人への手紙の5章の12節から14節をお読みしますと、ヘブルの5章の12節から14節ですが、あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の書庫をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は固い食物ではなく乳を必要とするようになっています。まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。しかし固い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。固い食物だって言ってるんですね。で、それを食べることが今あなた方にはまだできていません、乳だけになっていますと、このように言っています。初めの時はいいんですよ。初めの時は福音の初歩の教え、また分かりやすくですね、この神について、キリストについて、神の計画について聞いていくということはとても大切なことです。乳を飲んでいくということですけれども、硬い食物というのはこの神の言葉の教えになる、体系的な教えになっていきます。で、それだけだと、いけないんですよね。飲めないじゃないですか。だから噛まなきゃいけない、噛む作業が必要になるんです。そしてですから、一見なんていうのかな、この感情に訴えないので、無味乾燥しているようにも感じる。でも噛んでいくことによってそれが着実に栄養になっていく。これによって、ね、この、ね、感覚を訓練されたあのもので、その成長していく、成熟した信仰を、この持つことができるようになるんですね。で、ここで問題が、ね、そのなんで 何年経ってもね、その変わらないのかという問題が出てくるかといいますと、神の言葉を聞いても、ね、神の言葉を聞いても、それを自分のものとして、この信仰を持って聞かないというかな、その自分のものとして受け入れないで、自分自身に変化をもたらさない状態のままでこう聞いてしまっている。さっきのね、ほら言ったじゃないですか、その情報として、知識として聞き続けてしまう。だから自分、御言葉聞くってやっぱり痛いんだよね。辛い時もあるし、もうこの自分が嫌になる時もあります。この御言葉に照らされる自分というのが。でもそれを通っていくことによって初めて成長ができるわけなんですよ。で、これがないで、そのままその今の自分でいいんだっていうことになっていくと、どうなるかというと、その成長不良状態が起こるわけですね。で、霊的成長が阻まれてしまう。だからさっき言ったように、年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、まだ幼子なんだとこう言ってるわけなんですね。で、同じ問題がコリントにあったんですよ。コリントに、第一コリントの3章の1節から3節ですけれども、見しますね。さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するように話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方に乳を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。成熟が必要ですね。成長が必要ですね。で、今言ったように、痛みが成長するときは起こります。どうですか、思春期、ね、精神的にも混沌とした時期を通るわけです。子供から大人に向かうこの人格的な安定が与えられるに必要なでも過程ですよね。ですから 信仰的に試練が与えられていくときに、それでも神の約束にしがみつき、忍耐して主を待っていくときに、自分の内に練り清めが与えられて、この内が練り清められて、この本物の希望、真実な希望、安定している希望へと導かれていきます。この大人の特徴って安定しているということですよね。成熟した人の特徴って。その安定した希望に導かれるんですね。だから先ほど引用したこのヘブルの5章の最後のところですけど、この続けて6章の1節に見ると、ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんかと、こうあるわけです。霊的な成長に神の言葉が絶対不可欠であります。霊的に進歩するときに経験って大事だと、私たちは思うわけですけど、確かに大事ですね。聖霊のバプテスマを受けるというのは経験そのものでありますし、それを契機にして、きっかけにして大きな進歩を果たすことができますけれども、持続的な実質的な成長というのは神の言葉によってもたらされるわけなんですね。なぜかというとですね、ここすごい今から大事ですね。神の言葉によって単に精神的な心理的なことなのか、あるいは霊的なことなのかの区別がつくようになりますですか。ヘブルの4章の12節にこう書いてあります。神の言葉は生きており、力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。魂と霊を分けることもできる。なんかこの関節と骨髄の分かれ目とかね、内臓が癒着してね、この外科手術でね、そこでこう取っていくのってすごい作業じゃないですか。それを見言葉ができるよと。魂と霊、この魂は精神的な領域ですよ。この霊ですね、それを差し通して心のいろいろな考えや計り事を判別することができるわけなんです。だから表向き霊的に見えるものって実は多くあるんですよ。でキリスト教会のその生活のあらゆる面でそれが出てきます。感情的なもの、心理的なもの、精神的なもの、これが霊的なものだと思ってしまう、これを混同してしまうけれども、御言葉がそれを判別することができるようにしてくれるんですね。このさっきもヘブル書の4章のところで、経験によって良いものと悪いものをこう区別する、このその見分けがつくようになるって書いてあったんです。でそうするとですね、成長してね、成熟してからね、このね、いろんなね、この流れ、感情って変わるしね、こういろんなものっていうのがどんどんどんどん動くんですよ。けれどもそれに振り回されないでいることができる、成長が与えられる。エペソの4章の14節15節に、それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもて遊ばれたりすることなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのですと、こうあります。いろいろ教えの風があるよ、波があるよ、でもて遊ばれたりすることはないよ、愛を持って真理を語ることができて成長して、頭なるキリストに達する、成長することができるよと、このように言ってんですね。で今度はですね、聖書の中に出てくる教える賜物が用いられている場面をですね、この見ていきたいと思いますけれども、聖書に初めに出てくる教えるの言葉は、出エジプト記の4章の12節ですね。神がモーセを召す時に、呼ばれた時に使われました。さあ行け、私があなたの口と共にやって、あなたの言うべきことを教えようと。つまりイスラエルの民に対してモーセが神の言葉の教師、神の教えを伝えるものとなるわけなんです。でちょっと飛ばして15節には、アロンが代わりに語るという中においてですね、彼の口と共にあって、あなた方のなすべきことを教えようと。だから この教えることも教えてくれるし、またすべきことも教えてくれるわけなんですね。そしてイスラエルのために教える者がいなくなったときにどのようになってしまったか、大変なことになったんだよということをですね、第二歴代の15章の3節にこう書いてありますが、長年の間イスラエルには誠の神なく教師となる祭司もなく立法もありませんでした。教えるという働きがないと本当に神の民は大変なことになってしまうと。そしてネヘミヤ記の9章の20節、これはバビロンから解放されて帰還した民がですね、祈った内容ですけども、あなたは彼らに悟らせようとあなたの慈しみ深い霊を賜り、神が霊を賜って与えてくださり、それによって悟りですね、教えが与えられるんですよ。神の霊の働きなんです。そして新約に入りますと、イエス様の宣教活動のおそらく 90% なんてね、この数値を入れてしまったらまずいんですけれども、もう普通イエス様何されていたかって言ったら教えなんですよね。ルカの4章の31節に、それからイエスはガリラヤの町カペナウムに下られた、そして安息日ごとに人々を教えられた。街道で教えられただけではなくてどこでも教えました。例えば船の上でも教えたの覚えてらっしゃるでしょうか。イエスは座って船から群衆を教えられたと。当時は座ってたんですね。今も私座ってるからいいんですけれども、他の人は立ってたんですね。今逆ですね。でイエス様が先生あるいは教師って訳してもいいですけれども、この48回福音書の中で使われているんですね。でそれだけイエス様は教える方だったんです。でそしてイエス様は、私があなた方に命じたことを教えていきなさいと弟子たちに命じられます。それがマタイの28章の19節20節で、それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと。でどうやって弟子にするかといったら、まず行くということですね。そして次に、父子聖霊の皆によってバプテスマを授けること、でまた私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ですから弟子を作れというのが教会の命令であって、そしてバプテスマを授けるのみならず教えるということが必要になるわけなんですね。でこの教えるという命令を人たちはそのまま実行していきました。でその中でパウロが教師としての働き、その存在は非常に大きかったです。まあ、彼はね、改心した後にアラビア半島に行って、それからエルサレムを訪問した。そして、その後自分の故郷の町タルソに行きました。でアンティオケで教会ができたんですね。まあ、タルソから比較的近いです。でそこにいた、人ですね、バルナバがですね、パウロを連れてきて、でパウロはユダヤ教の教育をものすごくしっかり受けた人であると同時に、ギリシャ文化の中で異邦人の中で育った人なので、異邦人のこともよく分かっていた。でアンティオケの教会は異邦人が多くいた教会でありました。ですから、彼をバルナバは呼んだんです。そしてこう書いてあります。使徒の11章の25節26節で、バルナバはサウロ、これがパウロの元の名前ですね、サウロを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンティオキに連れて行った。そして丸1年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンティオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。クリスチャンと呼ばれるようになったのはこう初めてなんですね。で、それどうしてかって言ったら、大勢の人たちを教えていたその中で弟子が作られていって、そしてクリスチャンと呼ばれるようになったと。そしてパウロは13章の1節、使徒の働きのアンティオキの教会では教師というふうに呼ばれていました。そして15章の35節には、同じようにやっぱりアンティオキにとどまって他の多くの人々と共に 主の御言葉を教え述べ伝えたと、福音を述べ伝えることもしたし、教えもしました。でコリントの宣教で18章の11節でパウルは1年半そこに留まったんです。1年半ですね。でエペソでは 2、3年はいたと思われます。ですから時間かかるんですね。パウロっていうとね、なんかね、奇跡が出てきたり、なんかすごいこうたくさんの人が救われたりだなんだかって、そういう目覚ましいものを見ますけれども、実は地味な教えるということを主に行っていたわけなんですよ。まさに私たちの教会のモデルですね。でね、なかなか実が見えない、結果が見えません。どうですか、何か皆さん自分の庭でなんか育ててますか、なんかものを。時間かかりますよね。ね。あと子育てされた方々もね、時間かかりますよね。で教会においてもですね、時間がかかります。で多くのことを、学んでいくわけですけれども、これは本当にじっくりと座って取り組まなければいけないものなんですね。しかし着実に立て上げられていきます。ですね、着実に立て上げられていきます。でパウロがエペソにおいていかに心血を注いで御言葉を教えていたか、長老たちを集めて語ったところがあってですね、ちょっと読んでみたいと思いますが、使徒の20章の19節から21節にこう言ってますが、私は謙遜の限りを尽くして涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。そして大胆にこう言ってます。27節、私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたのです。神のご計画の全体を余すところなく知らせておいたんですね。神のご計画の全体です。私たちには幸いなことに聖書が与えられています、その当時はね、旧約聖書ありましたけれども、そして人たちが神から直接啓示を受けたことがあり、そして教えてました。その計画の全体で今私たちは旧約から新約、創世記から黙示録までを与えてくださいました、神様が。で私たちがそれを全体を余すところなく、これを強調しているのが、カルバリチャペルなんですね。創世記から黙示録まで一節ずつ読んでいってるわけなんです。で、これをですね、覚えなくてもいいですけども、でも覚えておくといいですね。この一節ずつ解き明かしをしていく方法をですね、聖書公開と言いますね。講義に解釈するっていうね、書いてね、あるいは公開説教、説教というともっとなんちゃうかな、このさっき言ったその述べ伝えるっていう側面も少し出てくるんですけども、でも聖書公開をしている。でこれは実は聖書の中にそれをやっている場面が出てくるんですよ。ネヘミヤ記の8章の8節にですね、彼らが神の律法の書をはっきりと読んで説明したので民は読まれたことを理解した。どうでしょう、はっきりと読んで説明したんです。はっきりと読むというのがまず一つ、この書いてあることですね。はっきりと読んでいって、読んでいるだけでもうなんかメッセージが伝わるぐらいに読んでいって、で説明を加えていくんです。それで民は読まれたことを理解した。これが目的ですね。公開、聖書公開の目的です。でもう一度言います、聖霊の賜物によって教えていきます。パウロがそれを行っていました。で彼はユダヤ教の教師ガマリエルの下で教えを受けた人ですから、教師としてはもう抜群であったんですが、彼はこれらのものもチリアクタだってこう言うんですよ。ピリピの3章の8節ですね。 イエス、キリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っていますって、これね、彼がね、この生粋のヘブル人で、こう、もういろんなユダヤ人としての益とされているものですね、有利だとされているものを全部、彼は持ってたにもかかわらず、全部が損だっていうんですよね。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを散りやくたと思っていますと。キリストの素晴らしさを伝えていくために私はいるんだと、彼は言ったんですよ。で、コリントにですから、彼はそう言ってるんですけども、もちろん結果としては用いられています。彼の聖書の知識、昔のユダヤ教のね、その知識というのはもちろん用いられてますけれども、それを目的にしたのではありません。私はこういうことができます。これだけ勉強しました、ね。これだけの聖書教育を受けました。だから私は教えられます。ブブー。できないんですよ。パウロはそれをチリアクタだと思ったんです。損だって言ったんです。イエス・キリストのゆえにってこう言ってるんですね。で、コリントにおいても彼はそういう姿勢でした。第一コリントの2章の4節5節でこう言ってます。私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためだった。十字架につけられてキリストだけを述べるよと。で、このように彼は言ったんですけど、なぜかと言ったら、説得したらですね、説得された信仰になっちゃうんです。頭だけの信仰になっちゃうんです。しかし心の信仰、心でイエス・キリストを受け入れていくようにしていかなければいけない。だから彼は言葉においては単純に御霊の力により頼んで行ったわけなんです。で、彼の言葉、その働きが人間の、知恵に支えられず、神の力に支えられるためだった。そして教える時も御霊に頼らなければ、御霊の書いてくださった、この聖霊が書いてくださった、導いて書いてくださった聖書の言葉もわからないことが、第一コリントの2章の13節14節に書いてありますね。この単語について話すには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。それは御霊の言葉をもって御霊のことを説くのです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。すごいね。御霊、御霊、御霊、御霊、書いてあるのも御霊だけども、理解するのも御霊によって。だってもともと書かれてるのは御霊によるから、理解するのも御霊によらなければできないよということですね。で、どんなに頭のいい人であっても、聖書学者であっても、御霊を受けてない人は理解ができないわけなんです。逆に言うと、学歴を持ってない人であっても、御霊が与えられているのであれば教えることができるんです。そういう人を個人的にたくさん知っています。東京の府中にいるある宣教師の方は、ね、幼稚園がね、非常に大きくなって、もう300人ぐらいいるんでしょうか、小学校までできて。彼はですね、高校も卒業したんでしょうか、ギリギリ卒業したぐらいですね。ですね、アメリカに帰ったら運転できません、免許剥奪になってるんですですね、まあ、いろんなことを言ってしまってますけれども、で、今牧師やってます、御言葉伝えてます。で、アメリカに行くと高校も卒業できなかった人が牧師やってるんですね。何千人のね、教会で。そこにですね、政府の高官が来たんですね。で、ワシントンで教えてくれないかって言ってですね、エリートでしょ、エリートの人たちにですね、高卒でもない人がですね、高校中退の人が教えてるんですよね。聖霊によるんですよということなんですね。で、最後にちょっとお話ししたいのがですね、この教えを受ける信者たちの特徴、イザヤ書の54節13節と14節をですね、お読みしたいと思います。イザヤ書の54章、ごめんなさい、54章の13節14節です。 あなた方の子供たちは皆主の教えを受け、あなたの子供たちには豊かな平安がある。あなたは義によって固く立ち、虐げから遠ざけられ、恐れることはない。恐れから遠ざかれ、それが近づくことはない。わかりましたか？教えを受けると豊かな平安が与えられる。恐れから遠ざかる、試練や状況の変化がある、そういうことがあっても左右されずに安定していられる満ち足りた心が与えられるということです。豊かにされてない時ってね、落ち着きないんですよ。なんかね、熱心なように見えて、この前のね、信玄の学びでもね、知識がないのはつまずいちゃって言ったでしょ、急ぎ足で。ありましたよね、信玄のところに書いてありましたが、その豊かにされてない時っていうのはですね、必死になるんですね。安定していない、急ぎ足になる。また周囲の人々にをの愛を試していくというか、争いを求めていくとか、妬みがあるとか、そして罪や肉の自分の欲望に対しても力、この打ち勝てないであるとかですね、いろんな戦いが出てくるんです。しかし主の教えによって、その感情的ではないですね、この豊かな平安というのは霊的な話で、さっき言った成長していくから、成熟するから、その試練の中で練り清められていって、そして心の恐れや不安が遠ざかっていく。なぜかって言ったらですね、神をもっと知れるんですよ。神のご計画が分かってくる。神がどれほど愛しておられるかが分かる。その多角的なんですね、神の愛がね。あ、こういうなんかふわーっとした気分になったら、この神様が愛しておられるではなくて、すごく多角的に、これも神の愛なんだ、このことも神様がしてくださって、こういうことをしておられるんだという、神のご計画を知ることによって、どれだけ神が愛しておられるかを知ることができる。その深みですね、何をしておられるかが分かってくる。先のことを期待することができるわけなんです。ということで、教える賜物求めていきましょう。教える奉仕をしている方いらっしゃいますね。日曜学校、新しい信者の学び、とてつもない特権ですよ。どちらも新しいですね。新しい信仰、これ最初の時大事なんですよね。強烈な印象として残ります。もうなかなかいいものも悪いものも離れること、悪いものをね、最初から教わるとね、離れるの大変なんですよね。でいいものを教えられたら、途中で離れ、そうになってもですね、やっぱそこまた戻ってくることができる。で、若い子たちに、小学生とかちっちゃな子ですね、ものすごい特権です。神様のイメージがそこで決まるんですね。ですから、とってもとっても大切な働きであります。最後にですね、励ましの言葉をパウロがテモテに言った言葉ですね、読んで終わりにしたいと思いますけれども、第一テモテの4章の14節から16節です。長老たちによる暗示を受けたとき、予言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。軽んじないでくださいと。これらの務めに心を砕き、しっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。あくまでそれを続けなさい。そうすれば自分自身をも、またあなたの教えを聞く人たちをも救うことになりますと。ですね。お願いしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日の学びを感謝します。教えることによって何をあなたが意図しておられたかをじっくりと見ることができました。私たちを成長させてください。私たちも御言葉に取り組みたいです。主よ、これが知識ではなく、霊的なものとして、御霊に属するものとして受け取っていきたいです。主よ、どうぞ私たちを整えてくださいますようにお願いいたします。そして今度は他の人に教えることができるように、その賜物を与えてくださいますようよろしくお願い申し上げます。聖霊で満たしてください。あなたの働きを待ち望みます。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。 Amen.